ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、私はあれ考え方を重要視しますので、具体的な政治課題みたいなものをあまりここで話すことがないんですが、それでまあ、ひばりクラブってのはどっちかだったらこう、私の考えを元にしてなんか聞いたきっかけでですね、多くの人がこれはどうかな、考え直してもらうということが大切で、僕は人によって意見が違うのを全然平気で、その方がいいと思うんですよね。それこそが民主主義っていうもんですから、まあ、民主主義っていうのは人と自分が意見が違うっていうのを前提にしておりましてね、独裁政治っていうのは人と自分と考えが違っちゃいけないから死刑にするっていうのはこれ独裁政治ですから、僕そういうの嫌いなんですね。で、それでちょっと痺れ政治、これ痺れって呼ぶんですけど、病だれですね。痺れる。私ね、日本の政治、日本人の頭か日本の政治は痺れてると思うんですよ。それがガソリンの値段ちょっと取り上げますね。まあガソリンがもう200円に近く、リットル200円近くなった。で、とんでもなく高いと。それで、まあそれに税金を入れて、今石油の元売り会社なんか大体こう、最高益かなんか出してるんですけども、そこに税金を入れて、見かけ上安くしようっていうね、売り値を下げるんじゃなくて、税金を入れて高い値段は維持して、国民の税金で負担しようっていうんですから、まあ別に見かけ上安くなったにしても、別に実質上安くなってるわけじゃないんですけどね。とんでもなく高いわけですよ。で、これはどうしてかって言いますとね、もちろん税金の問題が一番大きいんですね。まあ、税金はだいたいもともと今、だいたい25円ぐらいがもともとの税金なんですよ。それに25円の臨時税金っていうのがありましてね。これもう臨時で切れてるんですけども、それの延命措置を国会でやっておりましてね。そしてまあ50円と。それからさらにあれやこれやの税金を加えて、だいたい4割ぐらいですね。ですからまあ200円ですと80円がだいたい税金ということで、もうむちゃくちゃなんですね。そればかりじゃないんですよ。ガソリンの、もともとガソリンの元になる石油とかそういうものの買い付け価格が高いんですね。それはどこに原因があるかって今度またはすごく難しくて、なんかアンチの人がまた文句言うような気がしますが、まあ日本は電力がですね、自由競争じゃなくて、なんか地域性になっておりましてね。原価主義っつって、高い、例えば燃料を買って電気を起こして高くなると、その分だけ高くなりましたっていうことで、経産省の了解を得たら、それで売れるっていうね、ものすごく気楽な商売なんですよ。だから、日本の、原油系の買い付け価格は日本が一番世界で高いと言われております。まあ、こういうのがなかなかこの現実にどのくらいで買ってるかってわかりにくいんですけど、まあそう言われてるぐらい高いんですね。まあおおよそアメリカの5倍というふうにも言われております。まあこういうのを詳細に調べますとね、詳細に調べるほどわかんなくなっちゃうんですけど、まあまあ、アメリカのガソリンよりか日本のガソリンの方がずっと高いことは間違いないですね。まあだからガソリンの買い付け税金だけにまあ起因することはないということですね。買い付け価格が高いことと、まあ外交もありますね。今度インドは、国連の安全保障理事会で、ロシアの非難決議を棄権したので、まあ、ロシアから安い天然ガスを随分買ってますからね。だいたいまあ今までの5分の1とも言われてるんです。これもまあちょっと5分の1じゃないと思いますけど、まあ一応そういうふうに国際的には言われてる。まあそういうのを全体に見ますと、まあ買い付け価格がもともと高い。外交がエネルギーの高い方を選んでる。それから、まあ税金が臨時税金っていうのをまだ取り消してないというね。まあやっぱり税金みたいに人っていうのはお金が行くようになるとやっぱり腐敗しますね。まあこれはその腐敗する人間が悪いのか、そういう体制を許してる方が悪いのかちょっとわかりませんね。まあ人間っていうのはお金が儲かると思うと嘘をつくっていうのもまた普通ですからね。良くないって言っても普通ですから。ところでこの問題は国民側からも解消できるっていうのが僕の考えなんですよ。それはですね、国土の利用を盛んにする。まあ日本はもともと国土少ないですし人口も多いんで、国土の利用を優先しなきゃいけないんですね。ところが非常に皆さんご存知の通り、偏在しておりまして、東京とか大阪とか名古屋とか、まあその他ですね、人口が非常に密集してるわけですね。よく議論になるのが、例えば衆議院議員の定数は、まあ東京は人がうんと住んでるから、議員の数も多くていいと。 一人一票の格差とか言ってね、全然間違ったこと言ってるわけですよ。それで鳥取と島根は二つの県で一つだと。まあ、こんなことになってるんですね。ただ、国会が決めるべきことは人数に比例するっていうばかりでもないんですよ。要するに、まあ、アメリカの例なんか出すとまたあれなんですけども、アメリカで上院議員というのは一つの州で何人とこう決まっておりましてね。まあ、基本的には一人なんですけど、まあ、決まっておりまして、そしてそこは州というもの、その空間ですね。それの利害をやっぱり国会で議論しなきゃいけないっていう考えですが、まあそれが妥当でしょうね。ですから一人一票の格差が4になったとか5になったっていうのは非常にこう狭いですね。少なくとも議員というのは人口あたりと土地の面積あたりで出さないといけないですよね。そしたら国防なんかも全部できません。例えば、日本の隣接国が攻めてくるってなると、鳥取とか島根なんか非常に重要なんですよね。ですから鳥取とか島根の政治家が多くなきゃいけないわけで、まあそういうことを全体として考えて、コンセンサスの取れる、議員選出要件っていうのがまず決まってなきゃいけないと思います。それから私は地方に随分行きますとね、日本は狭いっつっても地方はガラガラですよ。それで、またいい資源があったりね、美しい自然がある、人柄もいい、ね、一生懸命やっておられる。しかも日本は、食料自給率が 40%、まあこれ計算の仕方がいろいろあって、ケチの付け方はいくらでもケチつけられるんですが、まあおおよそ 40%。これ細かく言いますとね、カロリーベースとか何ベースがありますし、また豚とか牛の飼料が、輸入されてる場合、輸入されてる場合、どこで計算するかっていう問題もあるので、そういった問題をごちゃごちゃごちゃごちゃさせて、結局、食料自給率のことを議論させないっていう、アンチっていうかな、なんか後ろ向きの人が多いんですけど、それやめてくださいね、このひばりクラブでは。ひばりクラブは前向き。それでね、とにかく国土利用率を上げるってことが非常に重要なんですね。それにはやっぱり交通の便を良くするってことが非常に重要なので、まあ大体高速道路は相当良くなりました。したがって、まあガソリンをですね、リットル100円にするということを目標にですね、外交と政策でガソリンの値段を下げると。これによってですね、まあいろんなメリットがあります。国土が十分に使えるようになるとかですね、それからもちろん輸送のコストってのは非常にこう、産業のコストに効きますから、国際競争力に効きますからね。まあ日本のガソリンが安くなり、日本の道路、高速道路の料金を、もうアメリカゼロですよ。そういうこと知らない人いるんですけど、アメリカは高速道路料金ないですね。まあ橋とかそういうとこだけ100円、100円っていうか、まあ1ドルとか5ドルとか取るとこあるっていうだけのことですね。これは考え方が違うんですね。やっぱり交通が便利であるということは産業を盛んにし、国土の利用率を上げると、まあ、いうことになるわけですから。これはどっちを選ぶかっていう問題ですね。私は今、だいたい総予算の 5% から 6% ぐらい取っているガソリン税をはじめとした交通税ですね。これをですね、もう諦めまして。議員さん諦めてくださいよと。これで随分今まで利権を取ったでしょうけど、もういいよと。ね。っていうことで、ガソリン税をゼロにして、ガソリンをリットル100円。まあ、購買もね、今みたいに電力が購買価格を決めるっていうんじゃなくて、外国からのですよ。原油とかそういうものの。やはりもう少し経済原理に沿ったところが、やっぱり買い付け値段を決めるようにして、もしくは、経産省が厳密にそこのところは電力会社を締め上げてもいいんですけど、まあそういうことで、ガソリン価格を100円にする。それによって、まあ交通は簡単に言えばですね、交通は値段によってそれ比例するわけじゃありませんが、やっぱりガソリンがリットル200円から100円になればね、まあ交通量は倍になると言ってもいいし、まあ企業における交通の負担が半分になると言ってもいいわけですから、まあそれに頑張ってですね、そして100円にして日本の過疎化も防ぐ。それからまあ過疎化が防げればね、子供の教育も良くなるし、今、産婦人科の、地方の産婦人科が本当に大変なことになってますが、まあ、こういった子供を産むことも安心してできるようになる。やはり東京一極集中がこれほど、すごいというのは、やっぱり交通費に非常に依存してますから、これを思い切って民主的に国民がですね、希望をして、 まずだけど民主的ってことは国民が希望しなきゃいけませんから、まあここで私は、私の気持ちですね。私も日本国民の一人なんですが、まあやっぱりガソリン価格を100円にして、5% のガソリンの税金はもう政治家に諦めてもらうと。ということを民主的に国民が希望して実施したらもう実施できるわけですよ。民主主義ですからね。で、この頃ね、よく、いろんな経済の方が言われてるように、まあ、税金をそれを取らなくてもね、国債とか、そういうもんでやっていけるんだと。まあ、実際一応、まあ、コロナが流行した年は、まあ、いろんな年があるんですけど、100兆円ぐらいも国債出してるわけですよ。普段は40兆円だったやつを。ですから、このガソリンのね、まあ、3、4兆円ぐらいは、十分にやれるんですね。だから、これは、むしろ、税制の問題ではなくて、国民が何を希望するか。過疎化を減らして、学校教育とか、それから産婦人科の分布なんかをちゃんとして、あまり、窮屈にしない。それから温泉だとか、まあそういったところも十分に使えるようになりますので、まあ日本の自然の中で生きていけるようにできるっていうことですね。まあそれから産業の輸送コストがぐっと減りますから、まあ半分にはならないかもしれませんが、それに近くなりますから、まあそれに応じてですね、日本産業も復活する。やろうじゃないかと。まあいうような議論が国民に湧き上がる。湧き上がるためには、まあまあ、メディアもね、協力してもらわなきゃいけないんですが、まあそれで日本を改善していく。全くこれ痺れ政治なんですよ。つまり、こう、自分たちで決めて良くすれば良くなるのに、個別に産婦人科がもういなくなっちゃったとか、小学校の教育がもうできなくなったとか、限界部落だとか、その悪い方に行くんですね。やっぱり改善する方に行けば、行けるので、そこで悪いことを強調して悲観的になるっていうしびれ政治をなくせば、ガソリンは100円になる。よろしいでしょうか。